では今日のですね、聖書を朗読いたします。今日は人の働きの17章15節から31節ですね。教会スナヤクの聖書ではこれは241ページになります。241ページ、今日は人の働きの17章15節から31節になっております。では読み出します。パウロを案内した人たちは彼をアテネまで連れて行った。そしてシラスとテモテに一刻も早く来るようにという命令を受けて帰って行った。さてアテネで二人を待っていたパウロは町が偶像でいっぱいなのを見て心に憤りを感じた。そこでパウロは街道ではユダヤ人や神を敬う人たちと論じ、広場では毎日そこに居合わせた人たちと論じた。エピクロス派とストア派の哲学者たちも幾人かいてパウロと論じ合っていたが、その中のある者たちはこのおしゃべりは何を言うつもりなのかと言い、他の者たちは彼は外国の神々を伝えているらしいと言った。パウロがイエスと復活と述べ伝えたからである。そこで彼らはパウロをアレオバゴスに連れて行ってこう言った。あなたの変わっているその新しい教えがどんなものであるか知らせていただけませんか。私たちにとっては珍しいことを言かせてくださるので、それが一体どんなものなのか私たちは知りたいのです。アテネ人もそこに住む外国人もみんな何か耳新しいことを話したり聞いたりすることだけで日を過ごしていた。そこでパウロはアレオバゴスの真ん中に立っていった。アテネの人たち、あらゆる点から見て私あなた方を宗教心に熱い方々だと見ております。私が道を通りながらあなた方の拝むものをよく見ているうちに、知られない神にと刻まれた祭壇があるのを見つけました。そこであなた方が知らずに拝んでいるものを教えましょうと。この世界とその中にはすべてのものをお作りになった神は天地の主ですから、手でこしらえた宮などにはお住みになりません。また何かに不自由なことでもあるかのように、人の手によって使える必要はありません。神はすべての人に命と息と万物とお与えになった方だからです。神は一人の人からすべての国の人々を作り出して地の全面に住まわせ、それぞれに決められた時代とその住まいの境界とお定めになりました。これは神のを求めさせるためであって、もし探り求めることでもあるなら神を見出すことでもあるのです。確かに神は私たち一人一人から遠く離れてはおられません。私たちは神の中に生き動きまだ存在しているのです。あなた方のある詩人たちも私たちもまたその子孫であると言った通りです。そのように私たちは神の子孫ですから、神を人間の技術や工夫で作った神、金や銀や石などの像に同じものとは考えてはいけません。神はそのような無知の時代を見過ごしておられましたが、今はどこででも全ての人に悔い改めを命じておられます。なぜなら神はお立てになった一人の人により義を持ってこの世界を裁くため日を決めておられるからです。そうしてその方をお師匠の中からよみがえらせることによって、このことの確証をすべての人たちにお与えになったのです。アーメン。では今日はウェン先生から Having a Confidence としてメッセージをいただきます。はい、
ありがとうございます。 Having Confidence は自信を持つことですよね。自信があること、その話は絶対関心を持っていますから話したいですけども、ちょっと自己紹介でいいですか。私のこと、家内のことと子供のことをちょっと ありがとうございます。いいですか？聞こえますか？はい。そしたら私のことからいきますけども、私は日本で生まれなかったけども、赤ん坊の時、宣教師のお父さんお母さん、ご両親、両親に連れて行かれました。そしていいことか悪いことか、あなた方はどう思うかわからないけど、私にはいいことでした。そして日本で育って、最初は九州、その次は神戸、子供の時代はずっと西の方でしたが、大人になってから後でまた日本に戻った時、家内と一緒に仕事のために戻った時、仕事といっても私たちの仕事は弁護士とか教授だったけども、本当の目的は伝道、福音を伝えるために。ですから自分で仕事しながら、テントメーカー、パオロみたいに自分で働いたけれども、週末になったらいつも伝道の仕事をしていました。そして、私のお父さんお母さんは40年間日本で教会を建てたり、教会につながっている幼稚園とか、若い人々のキャンプとか、そういうことを行っていました。そして話が長すぎるけども、私はその時本当のクリスチャンじゃなかったけども、20代の時に本当に決心がついて、クリスチャンの生活をすると、イエス様を受け入れました。イエス様から受け入れられました。皆様も経験したと思いますけども、そしてやがて大人になって、家内、この家内はスーザン、今いらっしゃいますけども、私と一緒に日本に行って、最初は大阪でした。そしてさっき、ギター弾いてた長男は大阪で生まれました。そして彼の場合、小学校4年生ちょっとまで日本の小学校に通ったけども、頭に日本語が入ってるだろうけども、今喋れないんですよ、残念ながら。日本からこっちに渡った時、最初ニュージャージーのパラワンスの補修校なんかがありますよね、そこに連れて行ったけども、やっぱり大変だったから、毎土曜日そこに連れて行く、とにかく子供は日本語を全部忘れたけども、興味を持ってるみたいです、また覚えるために。そして私と家内もずっとある時日本に住んでいるみたいです。とニューヨークに住みながら、私たちの仕事は半分ぐらい日本人のためだから、毎日電話で日本語で話しています。とにかく私のこと、子供5人います。長男は19歳、長女は17、もうちょっとで18、彼女は今違う教会に行ってますけども、今日で、あとちびっこの3人がいますけども、うるさいちびっこばっかりですけど、我慢してください、後で音を出してたら。とにかく私たちのことは、もちろん日本文化、日本食、日本、特に日本人にこの福音を何とか伝えるのが、私たちみんな同意していると思います。同じ関心を持っています。私の意見は、日本で伝道するのはとても難しい、日本から離れた日本人の方が話しやすいかもわからない、どう思いますか？いろんな意見があるかもわからないけども、あなた方の役割はとても大事だと思います。この国で日本人に知り合って福音を伝えること、とにかくハッピーです。今日ここに来たのはとても嬉しい、皆様に会えたことはとても嬉しいことです。そしたら使徒行伝の17章ちょっと一緒に見て、その英語のコンフィデンスという言葉、日本語の自信とぴったり合うか合わないかわからない時があるけれども、私はこの説、この言葉を読むとき、いろんなとても興味深いことがあります。もちろんパオロの 外国人宛て、外国ユダヤ人から見た外国人、異邦人宛てのメッセージ、アテネ人、ギリシャ人、そのメッセージはとても興味深い、面白い。そして私たちが日本のに住んでいる日本人に向かうとき、偶像とかいろんな面白いことが出てくるでしょ。考えさせる。パウロは日本に行ったらどんなようなことを言っただろう。同じようなことを言ったかもわからない、チャンスがあったらね。だからある面から見るととても興味深い言葉ですけども、私から見るとこの説の大切なことはその自信のことです。私は長い間クリスチャンのホームに育ったし、後でクリスチャン生活をしたことあるけども、クリスチャンは信仰を持っているけれども自信を持っている、これほど自信を持っているクリスチャンは少ないと思います。ちょっと考えてください。パウロの自信を、もう自信がありすぎるぐらいです。ものすごいことですね、これをゆっくり読むと。だからもうちょっとバックアップして、その15節まで開いてくださいね。でゆっくりゆっくり15節16節をちょっと見て、そして英語で Between the lines という表現があるんだけども、載ってない言葉がありますよね。アイディアが入っていると思いますから、ちょっと考えてください。一緒に15節を読みましょうね。パウロを案内した人たちは彼をアテネまで連れて行った。そしてこの二人でしょうね、多分シラスとテモテに一刻も早く来るように、また帰ってこいけれども行ってくださいと言ってるんですよね。前行ったところに行ってください、私はここに一人でいてもいいからという意味なんです。でパウロはアテネで一人で数週間過ごしてたんです。命令を受けて帰っていったというのは、シラスとテモテが前の町に戻ったというわけ。教会があったから、新しい教会があったから、で心配があったから、迫害が激しかったから、あっちに行け俺はいいからと言ってるんですね。そしたらそこで私たちは分かることは、パウロは一人ぼっちだったんです。アテネで本当に一人ぼっちだ、誰も知らない。それだけじゃない、ユダヤ人もいるし、いろんなアテネギリシャ人もいるし、他の外国人もいるけれども、信仰についても一人ぼっちなんです。似ている宗派といったら宗教はあるけども、ユダヤ人がいるみたいだから、もうすぐ分かりますけどね、ユダヤ人はいるけどもクリスチャンは一人もいない。そして彼の態度、彼のコンフィデンス、彼の自信を見てください。私ならこんな状態に残されたならね、大きな人に残されたなら、例えば東京に一人もクリスチャンがいない、江戸に一人もクリスチャンがいない時代に、誰かがはポンとスタンリーさん江戸に行ってください、一人で数週間いてくださいと言われたら、どんな感情、どんな感じになるか。あるいはニューヨーク、まあ、ある時ニューヨークの道歩いたら一人もクリスチャンがいない感じをしますでしょ。でも、まあ、例えばウォールストリートとかアパーイースサイドとか歩いてたらね、誰もクリスチャンがいないな、この辺にいて感じる時がありますよね。そんな時に自分の態度、パウロの態度を比べましょう。パウロはすごい、ものすごいですよ。これをふーっと読みやすいんですよね、意味が分からずに。パウロは一人ぼっちなんです、アテネで。そしてアテネをちょっと考えてください。行ったことありますか？私はない、ヨーロッパに行ったことないんです。私の先祖はみんなヨーロッパ人だけど一回も行ったことない。でもアテネに行く人もいますよね。最近またそういうところは流行っている、新婚旅行とかいろんなことでアテネに行く人はいる。でも今頃テレビで見ることもできるんだけれども、アテネに残っている建物とかね、アクロポリスという建物とか、いろんな建物がまだ残ってますよね。パウロの時代から、パウロ以前の時代からの建物がまだ残っている。 だからまだ残っていて観光客があんなとこに未だに行くなら、あの時代の方がもっと優れてたでしょ、建物が。そうでしょ、技術的にすごい優れた町だっただろう、パオロから見ると。でもパオロはあんまり肉体的なことを気にしない。彼は偶像とか後で話しましょうけども、彼はここについていろんなあちこち歩き回って、彼から見ると私はこの町で真実を知っているのは私一人だ、ああみんなかわいそうだ、かわいそうな愚かなバカな人ばっかりだ、どうしたらいいのか、そんな感じなんだよね。すごいでしょ、考えたら論理的に。誰かがパオロに、お前は何を考えてるんだ、お前の町はどんな町なんだ、どっから来たんだお前は、お前はどっか、タルシスという町、まあエルサレムで勉強したんだよと言っても、これほど優れた町じゃないじゃないか、なんで あなたは私たちに何か教えようとしてるんだ、でしょ。でもパオロは全く無関心、そんな考え方について。私が知っているんだ、私はイエス様と経験がある、私は全能の唯一の神とイエス様を通してつながっている、この人たちは何もわからない、無知だと考えている。すごいでしょ、自信を考えてください。まあ、ある意味、ある面から見るとこれは信仰ですよね。信仰が深い、強い。そしたら私たちはこういう時考える時、でもパオロはいろんなイエス様との直接の経験があったからだろう。いや、それだけじゃないんです。その話は後にしましょう。でもパオロは一人ぼっちだ。でも全然アテネ の優れたところを見ても感動しない。心は動くけども他の理由で動く。そして彼は歩いて憤りを感じた時、なんで憤りを感じた、何に関心を持った、偶像がいっぱいある、アクロピロス、建物を何も気にしない偶像だけですね。彼はなんで偶像に 気が向くの だろうかといえば、その意味はこの人たちは何もわからない、精霊のこと、霊のことを何もわからない、創造主がいるのに分かってないと分かったからですよね。そしてその次の節を読みます。さてアテネで二人を待っていたパオロは、町が偶像でいっぱいなので見て心に憤りを感じた、それ話しましたね。そこで17節一緒に読んでくださいね。そこでパオロは街道ではユダヤ人や神を拝む人たちをと論じ、広場で毎日そこに居合わせた人たちと論じた。これ面白いことは、まあ、3種類の人間がいるんですよね。ユダヤ人プラスユダヤ人に関心を持つ異邦人街道、セナガーグと言いますよね。この辺にたくさんありますよね。そのようなところに通ってた外国人がいたんですよ。現在そういう人はあんまりいないけども、ほとんど街道セネガグに行く人はユダヤ人だけだけども、その当時あるギリシャ人はこのバカな偶像の礼拝とかについて心がなんか動いたんでしょうね。でこのユダヤ人の方がもっと正しいだろうと、そしてそっちの方についたみたいで、で特にアテネだけじゃないです、いろんな町もそういう経験があります。読んだらね、人行伝を読んだら、とにかくそういう3種類の人々がいて、でも16節から17節のつながりがおかしい。最初は16節にパオロは 偶像のために憤りを感じたと書いてるでしょ。そしたら普通の流れ、話の流れならその偶像を拝む人に話しに行くはずですね。でもその間に何かがある。その人たちに話す前に彼はすぐユダヤ人のところに行く。どうしてでしょう。これはね、さっきのコンフィデンス、自信の話につながってるんです。なんでかというと、彼の信仰は旧約聖書につながってるんですね。彼の信仰はその論理的な、後で論理的な話を使うけども、彼の信仰はそこから生まれたんじゃない。パオロの信仰、パオロの自信、パオロのコンフィデンスというのかは旧約聖書にあるんです。その当時まだ新約聖書、まだ書かれてないからね。そしてほとんど書かれてない、まあ、マルコぐらいしかない時代でした。60代、その当時パオロは旧約聖書のことを毎日旧約聖書を読んでて、旧約聖書に御言葉がある。で、毎日その御言葉を受け入れて、そこから信仰が毎日発生するんです。で、私たちはパオロはこのイエス様の幻とかを見たからだと思うけども、そうじゃない。彼は毎日毎日毎日旧約聖書を読んでいるんです。そして旧約聖書を理解する人はこのアテネにどっかいるかな。は、あそこにいる。そしたらセナガグの方に行って一緒に話してあげよう。そしたらその信仰が伝わるかもわからない、誰かが理解するかもわからないと思っているんですね、パオロが。そしてそこに行く。そしてパオロがユダヤ人と話す。何を話したんだろう。ここに載ってないでしょ、全然。まあ、キリストがよみがえったとかは異邦人に話したけども、神の救いのことを言っていますね。でもはっきり書かれてないけども、私たちは分かることできるんです。使徒行伝の16章18章19、周りの章をぜひいつか読んでください。詳しく読んでください。そうするとパオロのユダヤ人宛てのメッセージがすぐ分かります。彼は今でも私はすぐ説明することができる。彼は一番最初ユダヤ人に出会うとき、イザヤの53章を使って詩編の22と詩編の16を使って説明するんです。見たことありますか、イザヤの53とか。詳しいですか。詳しくなってください。そこから信仰が生まれます。なぜかというと、そこでイエス様のことが600、その当時から600年前、1000年前、詳しく書かれてるんですよ。予言があります。例えば、少し読んでみましょうか。あんまり時間がないけども、例えば、イザヤの、あんまり長すぎるから全部読めないですけどね、詳しくイエス様の十字架の時の苦しみが載ってます。イザヤの53、本当はね、53章は52の終わり頃から始まるんですけども、後でゆっくり読んでください。それを読んだらね、絶対これは神様の御言葉だと感じますよ。本当にこれは頭だけじゃない、心の中までいきます、響きます。普通の人が読んだら、でもクリスチャンが読んだらもっとこれは御言葉だなと分かります。例えばイザヤ53章、しかし彼は私たちの背きにの罪のために差し通され、私たちの咎のために砕かれた。彼の懲らしみが私たちの平安のおもたらしで、ずっとそういうような、最初は曖昧な言葉ですけども、だんだんはっきりになってくるんですよね。彼は苦しんだが口を開かなかった。これはイエス様がポンシャス・パイレットからいろんなことを言われるとき答えないとか、いろんな予言が成就されるんですよ。 53章を読むと、でもっともっと優れたのは詩編の22、読んだことありますか。これがパウロを使った、パウロがこれを使った、ユダヤ人と会うとき、詩編の22、最初の節は、我が神我が神どうして私を見捨てになったのですか。これはイエス様の言葉でしょ、十字架に乗ってたとき、全く同じ言葉、同じ感情をですね、ダビデと、ダビデは自分もこれを感じているけども、自分の子孫のことも話してるんです。イエス様のこと、自分の子供のことそしてそこから読むとね、例えば12節を読むと、囲まれる悪い人が私を囲む、そして13節、獅子とか、ライオンのことは人間のことですけども、悪い人が私の周りにいる、これは十字架の日です。そして14節、私は水のようにちょっと読めないけども、注ぎ出され、私の骨骨は皆外れました。これは成就されてるんですよ、その十字架の日に。ずっと何回も何回もその日の自分の着物がくじで分かれられるとか、いろんな詳しいことを載ってる。だからパウロはイザヤ53、詩編22、プラス詩編16も読んでください。いつか16の一番下の方、9節10節11節のところをゆっくり読むと、復活のことが載ってます。このメシアは死ぬけれども体は復活する、精神だけじゃなくて体が復活すると予言されてます。そしてパウロはアテネのユダヤ人、コリントのユダヤ人、ローマのユダヤ人、どこ行ってもローマユダヤ人がいると、この書と説を見せるんですね。そして書数かもわからないけども信者が出る。そしてその信者に、おいお前たち、アテネの偶像をどうするんだ、むちゃくちゃじゃないか、こんなバカなこと、こんな町にどういうふうに住んでるんだと、どうして証を出さないんだと彼は言うんですよね。そしてそういうふうに彼の自信が強くなる。本当にこれは大事なことなんです。その旧約聖書の予言を読んで理解して自分のものにすること。私たちも人間に証しするとき、たとえ私が幻を見ても、夢を見ても、イエス様が私に現れても、パウロみたいに、それは他人にそれを伝えようとしてもわからないでしょ。お前はバカなんだろう、夢を見ただけだと思うかもわからない。でも予言を見せると、そしてわからない無知なアテネ人のような人ならとても説明しにくい。でもだんだんだんだん時間があれば説明、日本に住んでいる日本人にでもこの予言について説明できるんですよね。全くわからない人はイザヤを見せようかと言えば、詩編を見せようというか、最初は彼らはいつこれを書かれたのわからないでしょ。千年前に書かれたことさっぱりわからない、そういう状態だったんです、パウロがこのアテネに行った時。でもユダヤ人はすぐわかる、やっぱりこの詩編は千年前書かれた、やっぱりこのイザヤは600年前書かれたから、すごいすごいすごい。でそれをだんだんだんだん異邦人、無知の人間に私たちは説明するべき。この御言葉はどれほど優れているか。神様というのは永遠な神様である。千年前でも600年前でも千年後でも600年後でも神様にとっては何もない、時間はない、時間の問題はない。それを説明するべきなんですよね。そしてイエス様をそういうふうに説明しました。そして私たちも同じように復活のメッセージを予言を通して説明することです。この人生というのはとても大変な時がありますよね。例えば私たちはここに目を覚まして、ここまで来るためにだけ いろんな大変なことがありますよね。普通あなた方も同じ、ああ子どもの靴はどこだ、ああ大変だ大変だ、それよりもっと大変なことは人生にある。例えば私だけですけども、あなたも同じようなことをいつも聞いてるかもわからない。昨日私の妹が、私の夫が他の女を見つけて家を出たとか、悲しい悲しい、そういうことを私たちは毎日毎日聞かなくちゃならない。私たちの生活、私たちの親戚の生活、友達の生活。だから自信を持ってないと、何かについて自信を持ってないと、私たちは何も役に立たない。パオロはこの町で役に立ったのは自信を持ってたから、信仰をそれほど持ってたからなんですね。このずっと前だったけども、何十年前だったけども、いつかローマ法王がインタビューされてたんですね。で誰かがローマ法王に、今現在のローマ法王じゃないけども、もっと前、とにかくそのローマ法王がインタビューされた時、記者が、ローマ法王様、あなたは天国に行きますか。でローマ法王はその時、あんまり自信を持ちすぎたら失礼かなと感じたみたいなんですよね。それか信仰がないかもわからない、どっちかですよねとにかく私は天国に行くことを望んでいますと。 I hope I will go to heaven。 バカらしいでしょ。そんな人に学ぶ必要ないですよね。そうでしょ。天国に行きたいならパオロは絶対、私は天国にもうすでに半分足が入っているぐらいですでしょ。それほど自信を持っているんです。私はイエス様に出会った、そしてそのイエス様は私のでは天国だけじゃないけども、天国も入っている、天国に行けるようにいろんな苦労をしてくれた、そしてそのイエス様の苦労は意味がある、だから私は絶対救われているでしょ。それほどの自信がないと何も言えない。 いつか天国に行けるかなぐらいなら、絶対このメッセージは動かない、そこでとどまる。ですから私たちも自信を持つはずです。どういうふうにそんな自信を持つのか。でさっき私は話したように、よく私たちのエクスキュースは、僕はパオロみたいに幻を見てない、パオロみたいにイエス様が直接サオロと言いましたでしょ、あの道で。だからだよと言えるかもわからんけども、いやそうじゃない。もう一つ聖書の物語を、これは最後ですけども、ちょっと考えてくださいね。自信の話ですよ。まだ信仰、どういうふうにそれを強めるのか。イエス様がよみがえった日を思い出してください。いろんな出来事がありましたよね。覚えてますか。いろんなバイブルストーリーがありますよね、物語。そして一つはエマオという村に向かっていた二人の男がいました。覚えてますか。覚えてない人いる。今読む時間がないから、後でルカ伝だと思いますけども、読んでください。とにかく二人の人は動揺して、もう悲しい顔をして、もう私たちのヒーローが死んだ、私たちの預言者が死んでしまった、どうしよう、もう自殺しようかなと、そういう感じで道を歩いてたんですね、二人。覚えてますよね。そしたら1時間ぐらいの旅なんです。これは1時間歩いている、30分ぐらいか15分ぐらいか、はっきりわからないけども、誰かがこの2人と一緒に歩き始めた。覚えてますよね。そしてこの誰かは不思議な人間で、自分の姿、自分の名前、自分のことを何も伝えなかった。ただ聞いているだけ。お前たちは悲しんでるな、どうしたんだ。で彼らは、何、昨日の出来事あなただけが知らないのというのよね。覚えてるでしょ。 そしてその話が続く。そしてその方は旧約聖書を歩きながら暗記してたから、歩き12歳の時からずっと暗記してたのよね。この方は旧約聖書を開いて、モーセはこのメシアについてこう言ってるじゃないか、詩篇はこのメシアについてこう言っているじゃないか、苦しむことは予言されてるじゃないか、死ぬことも予言されてるじゃないか、足と手に釘が打たれることも書いてるじゃないか、なんでお前たちは悲しいんだ、イザヤの53章にも書かれてるじゃないか、彼の苦しみとかいろんなことがあるじゃないか、お前たちは何してる、何を考えてるんだと、こういうふうに説得したんですよね、この不思議な人間が。そしたらやがてエマオの村に着いた。そして一緒に座った、食事をした、パンをこう割った。そしてやっと二人は見上げたら、あ、この人はイエス様だ。この二人はそんなに12人みたいにそんなに親しくなかったかもわからないけども、この時分かったんですよね。あ、蘇ったイエス様が私の真前にいる。でイエス様は消えた。その時彼らが話している時を覚えてください。彼らが話したと、あの、この経験を考えた時、彼らはこう言いました。ちょっと待ってね、英語でわかるけども。そこで二人は話し合った。道を話になっている間も、聖書を説明してくださった間も、私たちの心は内に燃えていたではないか。で、それをイエス様が教えたかったのよね。最初からイエス様が、はい、私です、私の手を見てください、私の足を見てください、ここを見てください、信仰を持ってくださいと言ったなら、信仰がそんなに深くなかった。でも彼らはこの旧約聖書の説をゆっくり考えながら経験した。経験したのは何を経験したの？聖霊ですよね。聖霊の働き、御言葉が心の中にこう動いている。そして私たちの心は燃えている。それを経験させたかったの、イエス様が。わかりますか？肉体的なことは、私の目で彼の手を見た、それはやがて10年20年経ったら、私たちの頭っておかしいからね、脳は。あれは本当に見たのかな、見なかったのかなと思うでしょ。あれは違う人だったかもわからない、30年経ったら。でも心の中が御言葉のために、聖霊のために動き始めて燃えると、いろんな人はこういう経験を持ってますよ。でも私たちもこの経験が必要なんです。それを経験すると自信がある、いい役に立つ。まあなんとか天国に行けるかなと、そういう話はもうやめる。絶対行く、お前も来い。そうでしょ？それが私たちの役割です。お祈りしましょう。イエス様、あなたの御言葉を通して私たちの信仰を強めてください。アーメン。